マタイによる福音書1章18節から、イエスの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。アドベント降誕節の第3週の主の日の礼拝を迎えました。本日の説教題、その名はインマヌエルは、マタイによる福音書1章23節から示されました。新共同訳新約聖書の2ページになります。20節から21節で、主の天使が夢に現れてヨセフに言います。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。この天使の言葉によって、不安や恐れにとらわれていたヨセフは、婚約者のマリアを正式に妻として迎える決断をしました。このヨセフの決断によって、イエス様はダビデ王の子孫としてお生まれになりました。アブラハム、ダビデ、ヨセフと続くイスラエルの民の系図の最後に位置づけられたのです。人間を死と滅びから救い出すために、人間の罪の歴史の中にあえて身を置かれたのです。それはまた聖霊によって人間の女性であるマリアに身ごもるという神様の御業です。救い主キリスト、神様の一人も、子なる神様がご自分の身を小さくしてくださり、この世界を救うために人間として罪の歴史のただ中にお生まれになったのです。そしてそれは23節に記された、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれるという、イザヤ書7章14節の予言の成就なのです。ヨセフは天使が夢によってイエス様の誕生を告げ知らせるという 聖霊なる神様の御力によって神様の御心に従って生きるものとされました。父として、そして夫として、イエス様とマリアを守り抜く生き方へと導かれました。このようにしてダビデ王の子孫とはいうものの、普通の人であったヨセフは神様に選ばれ、神様の救いを実現するために欠かすことのできない人物とされたのです。マタによる福音書1章18節をご覧ください。イエス・キリストの誕生の次第は次のようである。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。一章の1節から17節に記されたアブラハムからダビデ、そしてイエス様に至る系図は、罪に満ちた主の民イスラエルの歴史そのものでした。それに続く18節以下に記されたイエス様の誕生の次第も、これまでの罪の歴史を受け継いでいるのでしょうか。確かにマリアが罪を犯しイエス様を身ごもったかのように読むこともできます。しかし、そのような読み方は、罪にとらわれた人間の思いによる読み方にすぎません。マリアは、聖霊なる神様の御力によって、イエス様を身ごもったのです。この時、聖霊なる神様の御力によって、神様が人となってくださったのです。ここで明らかになったと訳されている言葉は、元の言葉では見つけられたとか発見されたという意味です。マリアは自分がイエス様を身ごもったことに気がついただけではなく、それが聖霊なる神様の御力によることを知らされていたのです。ルカによる福音書1章26節から38節に記されている受胎告知のような出来事がマリアにはすでに起こっていたのでしょう。そしてヨセフはマリアから聖霊なる神様の御力によって身ごもったと知らされました。ヨセフはマリアから知らされると、マリアをすぐに家に迎え入れて正式に妻とするか、婚約を解消するかで迷います。マリアを正式に妻とすれば、生まれてくる子を公に自分の子と認めることになります。その頃、婚約者が同居する前にお互いを知ることは許されてはいたようですが、人々の間での習慣としては定着していなかったようです。ヨセフは多くの人がしてはいないことを自分がしたと思われたくなかったのでしょう。婚約を解消すれば、婚約者を裏切ったとされ、石打ちにされることはなくなるでしょうが、マリアは人々に誤解されながら子供を抱えて一人で生きていくことになるでしょう。19節には、 ヨセフが初めに下した決断が記されています。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。この決断を非難することのできる人は誰もいないでしょう。ヨセフが婚約を解消すれば、マリアの命は守ることができると思ったのでしょう。しかし、結婚の祝い事を終えて同居を始めてはいないものの、ヨセフは夫ヨセフと記されているように、実質的にはマリアの夫と言ってよかったのです。親切で常に正しいことを行う人という意味の正しい人とされるヨセフのこの決断では、マリアそしてイエス様を本当に守ることができません。マリアを夫として、そしてイエス様を父として守ることこそが神様の御心なのです。マリアから生まれてくる子を自分の子と認め、父として育てることで、イエス様はダビデの子孫から生まれてくると予言された主の民イスラエルのメシア、救い主とされるのです。二十節後半で、天使はヨセフに、マリアは聖霊なる神様の御力により身ごもったのだから、安心して正式な妻として迎え入れなさいと言います。そして21節で、生まれてくる男の子に父としてイエスと名付けなさいというのです。天使はこのことを夢の中で告げたのですから、実際にどうするかはヨセフに委ねられています。私は、天使は私たちを助け導いてくださる聖霊なる神様であると思っています。私たちには見ることができませんが、聖書の中で見える形で示された聖霊なる神様であると思っています。この時、聖霊なる神様がヨセフを力づけ、安心してマリアを迎え入れなさい、父として生まれてくる子にイエスと名付けなさいと命じておられます。しかし、それを実行することができるのはヨセフです。天使は21節の後半で、ヨセフにイエス様の名の意味を伝えます。イエス様の名の意味は、主は救うです。それはイエス様が自分の民を罪から救い出されるからです。旧約聖書のヨシュアのギリシャ語読みですので、ありふれた名前であったことでしょう。しかし、聖霊なる神様の御力により、マリアに身ごもったイエス様は唯一のお方です。神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であられるのです。その名の通りに、イスラエルの民を 罪を生み出す死と滅びから救い出されるお方なのです。22節には聖霊なる神様の御力により乙女が身ごもり男の子を産むのは預言者を通してすでに神様から告げられていることの実現であると記されています。そしてその名はインマヌエルと呼ばれ、神は我々と共におられるという意味であると告げられます。主は救うという意味の名のイエス様は私たちと共にいてくださるのです。天使にこう告げられたヨセフ、24節25節にありますように、眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れます。そして男の子が生まれてくるまでマリアと関係することはなく、生まれてきた子をイエスと名付けたのです。このようにしてヨセフは天使聖霊なる神様によって力づけられてマリアを妻として受け入れ、イエス様の父として生きる決断へと導かれます。自分の名誉や世間体を大切にしたいという思いにとらわれるのではなく、イエス様とマリアを守って生きていくという決断へと導かれるのです。この決断によってイエス様がダビデの子孫とされ、ダビデの子孫からお生まれになるイスラエルの民を死と滅びから救うメシア、救い主であられることが明らかにされるのです。この主の日に与えられました旧約聖書の箇所、イザヤ書7章14節の後半から、マタイによる福音書1章23節は引用されています。乙女と訳されているイザヤ書7章14節の言葉は若い女性という意味です。マタイによる福音書1章23節の乙女と訳されている言葉は男性を知らない若い女性ですが、イザヤ書の言葉にはそのような意味はないです。ヘブライ語からギリシャ語に、そしてラテン語に訳されたときにそのような意味を持つ言葉に変えられていったようです。それはイスラエルのためにはまだ与えられていなかったイエス様が、新しいイスラエルのため、教会のために与えられたからではないでしょうか。言い換えるならば、イエス様を乙女より生まれた神様の一人も救い主キリスト、子なる神様と告白し洗礼を受けた人たちが新しいイスラエルの民とされるのです。アブラハム、イサク、ヤコブに始まるイスラエルの民に受け継がれたのは、全能の主なる神様は自分たちと共にいてくださるという聖書全体を貫く信仰でした。イエス様がこの世界にやってこられて明らかになったのは、主なる神様は全能のお方であられるばかりではなく愛のお方であられることです。愛する一人も救い主として世界に送ってください、私たちを罪から救い出すため 人子を十字架につけられるほどに愛してくださるお方なのです。この世界を作られ、愛によって支配される、唯一絶対のお方であられるばかりでなく、イエス様において人となってくださるほどに小さくなってくださるお方なのです。罪に満ちたこの世界と分かたれた聖なるお方であられるばかりではなく、罪のただ中にあって苦しむ私たちと共にいてくださる父子聖霊なる神様なのです。この時私たちはそのご生涯と十字架と復活により神様の愛を表してくださったイエス様が来られるのを喜びと感謝を持って待ち望むものでありたいと思います。父子聖霊なる神様の全能にして愛なる道からによりイエス様を待ち望みつつ、マリアやヨセフのようにこの世界の救いのために御心に生きるものとされたいと思います。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ私たちイエス様が来られるのを喜びと感謝を持って待ち望むものとしてください。神様の全能にして愛なる道からによりイエス様のご降誕を待ち望みつつ、マリアやヨセフのようにこの世界に救いを実現するという御心に生きるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によって